く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆様こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。第1回から4回までの運動療育学原始反射、ご聴講いただけましたでしょうか。今日はその中大成ということで、総合版をお届けしたく思います。今日は、原始反射とブレインジムエクササイズと題して、私が実際にお子さんたちとの個人相談、個別相談で、行っている運動、これを含めてご紹介していきたいと思っています。まずブレインジムというね、言葉聞いたことありますでしょうか。ポール・デニソン博士によって創始された運動を用いて脳の活性化を促す教育プログラムです。動きは学びへの扉という、ポール博士の言葉の通り、体を動かして自分の気づきを得ていこうという、こういったプログラムになります。発達段階に沿った安心で安全な26種類の運動で自発性を促すことが特徴です。個別相談にも実施できる反面で、学校などの集団の場でも実践できる、こういった特性があります。大きな道具などは準備する必要はないので、家庭でも学校でも取り組むことができます。加えてシンプルな運動で、体の協調性を育むために、自宅でも継続しやすい取り組みが特徴です。ブレインジムの概要としては、1960年代に創始者のポール・デニソン博士によって創始された、アメリカでは50年以上の歴史がある教育メソッドです。26種類の動きで体からの気づきを促すというところが特徴で、発達や学習、そして子どもたちの特性ですね、動きの特性、これを考慮した継続しやすい取り組みがあります。認知、そして情動、感覚の向上と体の使い方を再教育する、そんなサポートができるプログラムです。興味関心がある取り組みや遊びなどを通じた運動提案が可能というところが素晴らしいですね。さて、発達段階に沿った動きというのはどういったところをね、見ていけば良いのかということですが、これはまず生まれて、2ヶ月、3ヶ月ほどで首が座ってきます。そしてその後にお座りができるようになる。これ寝返りがね、できる前にはね、お座り、これはできないので、まずは寝返りをねじるというね、動作ですね。これができるようになることで、腰と背中がしっかりと発達していきます。で、座れるようになってきますとですね、両手が自由になってくるんですね。それによってですね、細かい指先の動きなどができるようになってくるので、私たちのね、脳の皮質の部分、ここもね、ぐんぐんと発達していくことになります。そして、四つ這い、ハイハイですね。これによって体の体幹部分と指先、足先など四肢のつながりがスムーズになっていきます。そしてそこから何度もね、こう立ったり座ったりを繰り返して、2本の足で歩くことができると。基本的にこのように感覚が統合されて歩くことができるようになってくると、原始反射は基本的には消失するというふうに考えられています。ブレインジムの動きの中にはペースと呼ばれる、基本運動 がありまして、これは筋肉の緊張ですね、バランスを整える体幹トレーニングや、不器用さやね、不注意などの解消に役立つ、正中交差の動き。そして、視神経ですね、視覚の活性化などをね、サポートする感覚過敏のお子さんなど、ね、いらっしゃる場合に五感の活性化ですね、これを促す運動。そして、元気や気分転換のために使われる、お水を飲むなんていうエクササイズもあるんですね。これら全部を合わせて4つの運動、ペースというふうに、呼ばれています。ぜひね、皆さんも体験会などでこの4つの動きを、ご自身の体で、実際に、試してみてくださいね。はい。で、発達に遅れのあるお子さんたちのね、特徴として大きく3つに分けられます。学習にね、困難を示すところ、それから、集中力や感情のコントロールにね、ちょっと困難さを感じる注意欠如、多動性の障害ですね。そして社会性や対人関係ですね。ここに困り感を覚える自閉症スペクトラム症候群などがあります。で、ブレインジムの場合にはですね、創始者のポール・デニソン博士がご自身がラーニングディソーダ LD というね、読み書きに困難さを感じるという、こういったことがありまして、その中でですね、運動をした後は、読書がスムーズにできるようになったりですね、理解力や集中力が上がったりといった、ご自身の経験からですね、運動を26種類にまとめています。ただ、ADHD や LD などのお子さんたちは、その特性から本人の困難さ、というのが見えにくいというのが特徴なわけですね。それによってですね、元気が良すぎるとか、逆に怠けているとか、勉強ね、や努力の不足だというふうに捉えられてしまって、傷つきを覚えるなんていうことがあるんですね。そのような時にですね、まず子供たちの困難さを理解するために、姿勢を観察することで、この表現しにくい感覚の過敏さや学習の困難さが見えてくるという、これがブレインジムの特徴でもあり、支援の柱となっているものなんですね。例えば、椅子にゆっくりと背もたれ、を背につけてですね、座ることができなかったり、前に倒れてしまったり、後ろに反り返ってしまったりするようなね、こういったことは、腰筋群の過敏さを示していたりします。集中しているときはね、体が前のめりになることもありますが、これは今自分でね、あまり、うまくね、内容を捉えることができないな、なんて言うと、こう、後ろにね、ぐーっと体を反らして、こう、全体像が見えるようにしたり、なんていうことがあるんですね。はい。また、ノートをこう、右斜め上にこう、ずらしてですね、上にこう書いていく、右斜め上に、書いていく、なんていう、こういったノートの置き方や、ぎゅーっとペンをね、こう握りながら字を書いていく、なんていう、こういった特性のあるお子さんたちもいます。原始反射はね、通常こう時間とともにこう繰り返し繰り返し動作を行うことで発達して消失していくというふうに考えられているわけなんですけれども、ここがね、ゆっくりと発達していくお子さんたちもいてですね、不器用さ、姿勢の崩れなどにつながっている場合があります。さあ、では、実際に、そのね、どんな時にというね、ストレッサーになるものというのは、どのようなものがあるのかというのを考えてみますと、まず、お腹の中にいる時期は、お母さんの不安感 とかね、病気などでね、運動不足だったなんていうことも考えられます。また、出産時には、帝王切開や間歯分娩といった医療的な介入があったことでですね、動きの経験が少し少ない。例えば産道を通ってきていないことで、この背中をこすられるという経験とか、体をねじって産道を通ってくるというね、こういった運動が少し少なかったということも考えられます。また、乳児期には、生活の環境、騒音問題ですとか、養育問題、そして栄養や衛生面なども関わってくる部分ですね。欲求と関わる脳幹部分。これがね、一番発達していくのが、この乳児期でもあるんですね。そして、児童期になりますと、人間関係がだんだんと、複雑になってきます。今まではご両親との関係、だったものが、先生との関係、そして社会との関係、これがね、関係性の構築ということでね、やはり、発達がゆっくりなお子さんたちは、少なくともね、それを人に何か言われたりとか、心ない言葉をかけられたり、なんていうね、こういった経験あるんじゃないかな、というふうに思います。そして、思春期になる頃は、体の発達とともに、社会性や道徳心ですね。これが育まれていき、自立に向かっていく。ということで、成人するまでの間には、様々なね、障壁になるようなものがあるわけなんですね。では、そういったところを脳機能との関係で見てみるとですね、この姿勢や行動、集中力、あと感情の浮き沈み、などですね、脳の一番大きい部分ですね、大脳の新皮質の部分は、板書や音読、目と手の協調性、などですね、学校でのコミュニケーション能力の向上にね、関わる部分です。そして、辺縁系、感情を司る辺縁系は、衝動性とか状況判断力とか、あと遊びと学習の切り替え、といったね、こういった計画性とも関わってきて、そして、脳幹部分、一番ね、古い脳の部分は、姿勢や欲求、五感とつながっているために、集中力や柔軟性、など、体のね、特性として、これね、見られることが特徴です。はい。YouTube の方では、こちら、脳のね、図を示しながら、お伝えしていますので、もしよければ、YouTube の方もご覧ください。原始反射のね、残存による日常生活でのね、特徴の現れというところですが、今日はね、大きく分けて、一つ、指先の原始反射、パーマ反射について扱ってみたいと思います。筆圧が強いとか、それから微細運動が苦手、滑舌が悪かったり、きつ音のあるお子さん、筋肉のこわばりとか、食べ物ではないものを口に入れたりするなんていうね、こういったことが特徴です。で、本来であれば、これは、2、3ヶ月頃、お誕生日から2、3ヶ月後の頃に消失しているはずなんですけれども、手のひらに優しく刺激を与えると、手がキュッと閉じてしまうというね、こういったことが見られる場合、や、指先をぎゅーっとね、力入れて、鉛筆を持っているお子さんたちですね、または、おしゃぶりがなかなかやめられないなんていうね、お子さんたちは、ぜひね、ブレインジムでの推奨のエクササイズとしては、両手のお絵描きなどがあるんですけれども、こういったね、運動を続けていただけるといいかなと思います。はい、両手のお絵描き、ダブルトゥードゥル。そして全身運動、ハイハイをモチーフにしたクロスクロール。 そして目と手の動き、これを高めてくれるレイジーエイトなどがおすすめです。では、実際にね、自分のペースで、体を動かして気づきを得ましょう。というね、こういったことになるわけですけれども、皆さんもぜひ、動きは学びの扉ということで、反射を統合に導きながらですね、ご自身の体、そしてお子さんの体、今、どのように使われているのかなというのを見ていただけたらと思います。詳しくはブレインジム基礎コースまたは原始反射クラスでお伝えしております。全国に出張していますので、ぜひお声掛けいただけましたら幸いです。それではごきげんよう。今道久恵でした。